今日の聖書朗読は列王記第1ですね。旧約聖書になります。教会備え付けの聖書では列王記は旧約聖書の574ページになりますね。22章13節から23節を読み出します。22章13節から23節、列王記第1ですね。さて、ミカヤを呼びに行った使いの者は、ミカヤに告げて言った。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて、王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じように語り、良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられたことをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテ、ギルアデに戦いに行くべきだろうか。それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って、勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すると、王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたらあなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に座っているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らはおのおののその家に無事に返さなければならない。イスラエルの王はヨシャバテに言った。彼は私について良いことを予言せず悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。するとミカヤは言った。それへ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせラモテギロアで倒れさせる者はいないか。するとあれこれという答えがありました。それは一人の霊が進み出て主の前に立ちこの私が彼を惑わしますと言いますと主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り主ここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を捧げられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。アーメン。では今日は昨日が裁きの日だったのかと題して杉牧師からメッセージをいただきます。
はい、おはようございます。昨日が裁きの日だったのかっていうクエスチョンマークをつけたあの説教題にしたんですけれども、ご存知の方も結構おられると思いますが、ご存知ない方のためになぜこの題名にしたのかを説明したいと思います。私たちの地域、ここでも聞けるラジオ局なんですけれども、 FM の 94.7 なんですが、そこでファミリーラジオというファミリーレディオというんでしょうか、ファミリーラジオという、ラジオ局がありまして、ここはどの教団にもどの教派にも属さないで聖書的な教えを広げていくためだけに作ったというラジオ局なんです。このラジオ局はだから独自にいろんな教えもすることができるんですけれども、逆に言うとどの教団の人もどの教派の人も理解してくれるような一般的なことだけを教えるというふうにしてきたはずなんですが、いつの日だったのか私も知らないんですが、ある時私も人から聞いて本当だろうかと思ってそのラジオ局の話を聞いてみたら本当だったんですが、ある時から突然2011年の5月の21日、つまり昨日ですね、 昨日神様の裁きの日がやってくるというふうに言い出したんです。そしてそれをいろんなところで言い出してですね、今度は小冊子を作ってそれを人に送るようになったんですね。私のところにもニューヨークジャパニーズチャーチパスター鈴木と書いてですね、手書きで書かれた封筒に小冊子が送られてきたもんですから、いやこれは一体何だろうと思ってびっくりして小冊子を読んでみたんですが、まあその小冊子の中にはその人独自の方法で聖書に書いてある数字を解釈して計算を出した結果、明確に今年の5月21日に裁きの日が来るんだと、そう信じることができるということが書いてあったんです。そもそも裁きの日と呼ばれているのは聖書にも書かれていまして、その裁きの日がやってきて神様が私たちのところにイエス様をもう一度送り、そしてその後天地を新しくするということが書かれているわけです。それを書いてあるんですけども、そこに書いてあることのもう一つ重要なことはですね、聖書ではその日がいつ来るかは誰も知らないというふうに書いてあるんです。その日がいつ来るかは誰も知らない、誰も知らないと書いてあるのに、それをいつの日かというふうに言う人がいてもそれに惑わされてはいけないということなんですが、なぜか今までも歴史上に何人もの人がこの日がその日ですということを宣言したり、こういうふうに聖書に書いてありましたと今の話のようにこう予言してみたりする人が出てくるわけです。でその度にその予想が間違えていたということが確認されるんですが、ちょっと話は変わるんですが、予想といえばほぼ毎年私も春先にですね、日本のプロ野球の優勝チームを予想するんですね。で残念なことにこの予想がですね、この20年ぐらいの間に2回しか当たったことがないんですね。でなぜかというと、実は私毎年ある関西に本拠地を持つチームが優勝すると言い続けているんですね。ですからそのチームが2回しかこの20年の中で優勝したことがないので、2回しか当たったことがないんです。しかしそんな私をですね、偽予言者と批判する人はいなくてですね、むしろ大いに同調してくれる友達もいまして、その友達の中ではもうぶっちぎりで優勝しますよ今年はというふうに言ってくれる人も多々いるわけですね。そんないい加減な私が牧師をしていたらこれはいかんだろうと思うかもしれませんが、ちょっとここでご安心していただきたいのは、私がその場でやっている予想とですね、この聖書を信じているっていう話は全く別物である、その質が違うんだということからまず説明させてもらいたいんです。まず私がこの野球チームの優勝のことについて予想していることに関してははっきり言いますと、期待先行型の予想なんですね。こう期待していて、こう期待していて、この選手がこういうふうに化けるからとか言っても、最初から期待だけが入って予想しているんです。でも聖書のことに関して私が信じていると言っているときは、特にこの福音のことについて、イエス・キリストの福音についてはもうすでに起きたこと、イエス・キリストはもう十字架にかかって、イエス・キリストはもう復活した、その起きたことを今度自分が確認しに行くんだということで信じているんです。そしてもう一つは、これから起こることに関しても今まで聖書で書かれていたことが何度も起きてきたから、これからも起きるであろう、聖書に書かれていた通りになるであろうというふうに信じることができるわけです。ですからこれは期待先行型の信じるとは全く話が違うんですね。ある程度信頼がおける情報をもとにして私はこれを信じることができると言っているんです。ですから先ほどの話に戻すと、5月21日に裁きの日が来ますというふうに言われました。そういう小冊子も読みました。なるほど、面白い、こういうふうに計算していくと確かに5月21日が割り出されるんだと分かりました。でも私は聖書の方を信じているので惑わされることがなかったんです。むしろああそうで終わってしまうんです。なぜかというと、 聖書に明確に書かれていて、それを私は理解してきた。その理解の中にはっきりと言っている。裁きの日が来るけれども、それがいつかは誰も知らない。だから目を覚ましていなさい。私は毎日毎日が今日来てもおかしくないというふうに信じて、ただその日はいつか来るであろうと信じて待つだけなんだということなんです。それでですね、先ほどもちょっと言いましたが、このファミリーレディオというところは教団教派に属さない分、どの教派の人も理解できるようにちゃんと忠実に聖書をまとめて伝えてきているはずだったんです。私もそれを何度か、まあ、5年ぐらい前までよく聞いてたんですけども、よく聞いていたときにおかしいと思ったことは特にはなかったんです。ただですね、こんな話になってしまったときにすごく残念に思いまして、なんでこんなことを言い出しちゃったんだろう、なんでそのラジオ局全体がその意見を支持するみたいな言い方になってきてるんだろうと、すごく残念に思って悲しく思いました。どうしてそんなことが起きてしまったのかということを今度知りたいと思っていたんです。で、どうしてだろうと思っていたときに、まあ、今日与えられた聖書箇所が私の中に出てきたので、それを説明したいんですが、まず最初にその聖書とは何なのかということについて確認したいと思います。聖書というものは神様から特別な書物として私たち人間に与えられたものです。神様が特別な書物として私たちに与えたんです。これは伝統的な信仰に基づいたキリスト教の教会はどこでも同じように信じています。神様が与えた、神様の言葉として与えた、他の書物とは違う特別なものとして与えた、それを私たちの言葉では聖典というふうに呼んでいます。聖書は神様から特別に聖霊を受けた人たちが何年にもわたって何人かの人がいろいろと書き残していったものを後に編集したというんですね。いろんな学者によっていろんな言い方がありますけれども、ざっと見て1700年の間に、ざっと見て60何人の人がこういろんなものを、いろんな時代にいろんなことを書き記していった。それが後に聖書として編集されたということなんです。で、それを聖典と呼んでいるんです。ここにですね、私はすごい聖書の独自なところ、そして信頼が起きやすいと思うところがあるんですね。もし一人の人が聖典になる、聖書になると信じて書いていたらどうでしょうか。聖書のはいろんな書が入っていますけれども、その著者一人一人は実は後に聖書にこの書物が入ると思って書いた人はいないと考えられるんですね。その時々この著者たちは何かを記録するために、歴史を記録するためであったり、あるいは自分たちが聞いてきた話を記録するためであったり、あるいは自分が受けた神様からの言葉を、予言を記録するために書いたものなんです。それを後になって今度またいろんな人が見てきて、これを聖書とするというふうに編集したんです。もし一人の人が一生懸命書いたものを、その聖書と同じぐらいの価値がある聖典とするのしたならば、そこにはすごい危険があるということは皆さんも想像がつくと思います。それを書いた人に何かの意思があったならば、その意思にが大いに働くだろう。つまり何か自分の得になるようなことを書こうと思えば得になることも書けるし、何か惑わすことを書こうと思えば惑わすことも書けるわけです。ここがキリスト教系の異端と呼ばれる宗教に必ずと言っていいほど出てくるものなんですね。有名な異端と呼ばれる者たちは必ずと言っていいほど彼ら独自の聖典と呼ばれるもの、あるいは聖典と呼ばれると等しいぐらいな価値を持つ書物というものを持っているんです。そして大体の場合、一人の人が、教祖と呼ばれるような人がそれを書いていて、そこで気がつくと思うんですね。 結局やっぱりその人が書いているんだというふうになってくるわけです。聖書は何人もの人が長い時代をかけて書いてきたものを編集したというところに独自なところがあります。さあ、この聖書を私たちは聖霊の助けを受けて読んでいるんです。このこともどの教派も同じことを言うんですね。私たちは神様の霊が私たちに働くから聖書を読むときに神様の言葉としてこれを受け取ることができるんだ。心の中に言葉が聞こえてくるというような予言ではないけれども、予言と同じように神様の言葉を聖書から私たちは聞くことができる。それは聖霊の働きによるということなんです。そして先ほどのファミリーレディオの話に出てきた5月の21日にと言った人は、同じように聖書から学んでそうなったと言っているので、彼らは彼らで、その言っている人は言っている人で、自分の予言なんですね。神様から与えられた予言として受け取っているんです。一体どうしてそんなことが起こるのかということで、今日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。今日の聖書箇所は第一列王記の22章の13節からなんですが、これの背景をまず最初に説明しないといけないと思います。ユダヤ人の王国はダビデ王とソロモン王の時に最も栄えました。しかしソロモン王の次の世代からはもうすでにすぐに王国が分裂して、北はイスラエル王国と呼ばれる北の王国、南には南王国はユダと呼ばれる南王国が現れたんです。それからもう何年もの間、仲が悪い時期が、すごい仲が悪い時期があったり仲がいい時期があったりとか、いろんなこう歴史が数百年と続いていくんですけれども、その中で時には二つの王国が仲がいい時もあるんですね。その今日の読んだ聖書箇所はまさにその時代なんですけれども、仲が良かったのは皆さんも想像できると思いますが、他に共通の敵がいたから、アラム王国という他の共通の敵がいたから、その南王国と北王国は仲良くなっていたんです。そして、南王国のヨシュパテ王という人が北王国のアハズという王様を訪ねて、一緒にこのアラム王国をやっつけに行こう、攻めに行こうというふうに誘ったわけです。そこでこの二人の王様はそこにいた預言者たちを集めて、神様がこの戦についてどう考えているか、神様の言葉を聞こうというふうになったんです。で、預言者を集めてきた。預言者がそれぞれ神様の言葉を預言した。神様の言葉を預かって王様たちに伝えていったんです。どの預言者もみんな行け、勝利を得るであろう、そういう預言しかしなかった。いや、これはすごいね、じゃあ行こうかっていうふうになってきたときに、南王国のヨシュパテ王が、これで本当に預言者全員ですかと言った。北王国の王様は、いやいや、もう一人いるんだけれども、こいつはどうも私たちが気に入らないことを予言したがるというか、予言するというふうに言ったわけです。その名前がミカヤと言います。でもミカヤからすると、神様から預かった言葉をお伝えするのが予言ですから、その通りやってるだけであって、王様のご機嫌を取るために予言はしていないので、当たり前のことをやってるだけなんです。でも王様からするとそれが気に食わないから、こいつはもう呼びたくなかったんです。でもさすがにここはユダヤ人で、気に入らないからといって王様は殺したりしていないんですね。そして今回も気に入らないんだけれども、一応呼ぶわけです。で、呼んでどうなったかというところをやっていきたいと思います。第一列王記の22章の13節と14節をまずお読みします。さて、ミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げて言った。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り、良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。はい、ここは今解説した通りですね。ミカヤに、いいですか、王様が喜ぶことを言ってくださいよって言っても、ミカヤは、いやいや、私は神様に告げられたことを告げるだけですというふうに答えているんです。 では15節を読みたいと思います。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。ここまで読むと、あ、何、ミカヤは結局王様にのご機嫌を取ることしか言わなかったのと思うかもしれませんが、16節を見るとこの発言が、まあ、何か嫌味っぽく言ったっていうことがわかるんですね。きっとこんな感じだったんでしょう。攻め上って勝利を得てください、主はね、王の手にこれを渡されますから、とか何かこういう感じだったんでしょうかね。何か嫌味っぽく言ったのか、発言の仕方がに問題があったようで、16節を読みます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけ私に告げるようになるのか。ということで、王様はこれがもう嘘で言っているということはすぐ分かって怒ったわけです。では17節を読みます。17節から18節。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らはおのおのその家に無事に帰らせなければならない。イスラエルの王はヨシパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。つまり、ミカヤが見た予言、幻というのは、イスラエルの民が迷った羊のように山で散らされている。羊は攻撃能力がないから、もし迷ったままで誰も牧者、羊を飼う人、羊を守る人がいなかったならば、野生動物に襲われた時にもう一頃でやられてしまう、そういう状態になっている。本来飼わなくてはいけない状態になる王様が悪い王様になっていて、何も羊を飼っていないから、神様がこの散らされている羊を返さなければいけない、無事に返さなければいけない、そういうふうに言っていると言ったんですね。当然これは王様を聞けば、何を言ってんだと、俺はちゃんと王様としての仕事をしていると言いたいはずなんですね。では19から23節に行きたいと思います。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ということで、神様が惑わす霊を送った。その惑わす霊によって預言している人たちの言葉を聞いて、王様は喜んで出て行ってしまう。そうすると王様はそこでやられる。実際この後を読んでいただくと分かるんですが、王様はですね、できる限りのことをして自分が殺されないようにしようとしているんですが、相手の兵が撃った何気ないもの、狙ったわけでもない何気ない兵が撃った矢にやられて死んでしまうんです。ですから本当に神様の言葉がそのまま鳴ったということを言っているんです。ここで気になるのは、惑わす霊があるのということですね。惑わす霊があったんです。そしてその惑わす霊によって予言していた人たちがいたんです。これは大変怖い話になってきます。私たちはじゃあどうなのという話になるんです。私たちももしかしたら惑わす霊に惑わされて聖書から予言しているから、もしかしたら間違えた予言をしているかもしれないじゃないですかと言われると、まさにその通りじゃないですか。 どうやったら私たちは惑わす霊ではなくて本当に神様の霊によって予言することができるのか、本当に聖霊によって聖書を理解することができるのか、このことに関してですね、今日の聖書箇所の前後関係を見ていっても分かってくるんですが、王様はやはり自分のことを考えていて神様のことは考えていない。また預言者たちも王様に対して神様の言葉を語ってくださいではなくて、自分が王様に気に入られるような言葉を語ればいいと思っているところがあった。だから本当に原則に戻っていかなくてはいけないのは、第一の原則である、その神を愛しなさい、神様を第一にしなさいという、そこに戻っていかなければいけないのに、それができていなかったから惑わす霊にやられてしまったんです。ということは、私たちも聖書を読む前にまず自分の心がどういう状態にあるかということをよく知っていないと惑わす霊にやられてしまうでしょう。本当に神を第一にしたいという思いがあるのか、本当に神様を愛する思いを持っているのか、神様が一人子を与えたほどに私たちを愛してくれた、その愛に応えて同じように愛するという思いを持っているだろうか、そこが自分が本当に正しく予言するか予言しないかの大きな分かれ目になると思うんです。これはクリスチャンの人に言えることですね。まだそのクリスチャンではない、そのこう信仰を明確に持っていないという人にとってみたらその部分はないんだけれども、でも同じく言えることは、多分本当の神様を知りたいという思いを持っているだろうか、自分に都合のいい神様をではなくて本当の神様を知りたいと思っているだろうか、その思いを持って聖書を開いているか聖書から学んでいるかということが大事なんだと思うんです。本当の神様を知りたい、本当の天地創造の神様、それを知りたいと思って聖書を開いているだろうか。もしそうならばきっと神様は正しく私たちに予言を与えてくれると、そう私は信じれると思います。でこの予言の話になっていくと、もう一つ大事なことを話していきたいと思いますが、いつでも聖書を読んでいくときに、イエス様が与えてくれた十字架と復活の福音、それを通して読んでください。そこに神様の愛があって、そこに神様の清さがあって、そこに神様の厳しさがあって、そこに神様の姿が一番表されているから、十字架の御業、復活の御業を通して聖書を読んでほしいんです。ある時ですね、私が関わったことのある若い青年が私に連絡してきたんです。深刻な連絡だと言って連絡してきた。で、一緒に祈って考えてほしい、どうしたらいいか考えてほしいっていう連絡だった。で、その若者がですね、言うには、その彼の今言っている教会でいろんな問題がありすぎて、その教会の中にいる役員の人たちの中でものすごく変な方向に向かっている人たちがいるから、彼らに対してのこう裁きの予言が僕に下ったんだ、降りてきたっていうんですね。その裁きの予言があって、もしこう神様の悔い改めないならば、その人たちはみんな 何月までの間に必ず滅びるっていう予言が来たんだけれども、僕はこの予言を言いに行くべきでしょうか、言いに行かないべきでしょうかっていうふうに私 に相談してきたわけですね。で、どう答えようかと思いまして、それで私はふと気がついたんだけれども、あ、そうだ、この原則をちゃんと話そう。予言、神様からの予言であっても、あるいは聖書から学んだことであっても、原則としてイエス・キリストの十字架の御業、それに照らし合わせて本当にそれをするべきかどうかを考えてみて、イエス様が十字架にかかりに行ったことと、あなたが今その裁きを宣言することとどういう関わりがある？十字架にかかったイエス様の話とその宣言する話と似ている部分がある？ そこをもう一回十分に考えてみてっていう話をしたんですね。そしたら、まあ、数日経ってどうやら照らし合わせてみて、確かに自分のやろうとしている行動というのがその神様が言っている愛に基づいていない。神様は裁きのためにおられるんだけれども、それ以上に救いたい方なんだ。私たち一人でも多くの人をどうしても救いたい方なんだ。そのためにあの十字架の御業があるんだ。そこにもう一度戻っていった時に、あ、どうやら自分は何かに惑わされてこういうふうになっていると思いますっていうことで、こうそういう予言をしないで思いとどめることができたということがあったんですね。私たちは聖書を読んでいくときに難しいところが出てきます。これどうやって理解していいんだろうと思うところが出てきます。そういうときはその原則に戻ってください。イエス・キリストの十字架、そしてイエス・キリストの復活、そこと照らし合わせたときにどんなことが自分に語られているだろうか。そこで本当に私たちは聖書から予言として、神様の言葉として、神様の言葉を受け取ることができるんです。ということで今日2つのことを話しました。1つはまず神を第一にするということ、そこに自分がちゃんと立っているかどうか、そのことによって惑わされるか惑わされないかが決まってくるだろう。理解ができないとか難しくなってきたときは、イエス・キリストの十字架の御業、復活の御業に戻って、そのことを通して聖書を読んでみてくださいということです。では今日もお祈りする時間を持ちたいと思います。それぞれが心の中にあることを神様に向かって祈る時間としてください。天の父なる神様、あなたは遠く離れたところにおられる方ではなく、天においても地においても満ちておられる方である。そのことを今覚えてあなたを褒めたたえます。今あなたが私たちに語ってくださって、あなたの言葉を私たちの心に植え付けてください。私たちを聖霊で満たし、御言葉を与え、あなたの言葉を予言するものとしてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。